こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。聞き語り時を貯める暮らしは、椿英子周一夫妻が長年育ててきた生活の手触りを、聞き手による対話記録として編んだ暮らしのエッセイである、山を削った造成地に住まいを建て、木を植え、土を耕し、キッチンガーデンを生活の中心に据えた二人は、自然の恵みを受けながら自分たちなりの自給的な生活を続けてきた。本書の主題は、田園的な暮らしへの憧れを示すことだけではない、手間を引き受け道具を直し、季節に応じて食べ、他者へ手を差し出すという反復が、時間を経て生活の厚みになる過程を描く点にある。時を貯めるとは、物を蓄えることではなく、自分の手で暮らしを支える知恵関係。記憶を積み重ねる姿勢を指す。高齢期を特別視せず、日常の営みの延長として老いを受け止める二人の言葉が、実践の現実性とともに伝わる一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、時を貯めるは暮らしを支える手仕事と記憶を蓄積する考え方。本書の表題にある時を貯めるは、単にゆっくり暮らすことや古いものを愛好することと同義ではない。椿夫妻にとってそれは、将来の暮らしを自分で支えられるよう時間をかけて生活の基盤を作る行為である。庭に木を植え、土を育て、種を残し、使い慣れた道具を手入れする。こうした作業はすぐに成果が出るものではないが、数年、数十年を経て食べ物、木陰、技術、安心として戻ってくる。本書が示すのは、便利さによって時間を節約する発想とは別の時間感覚である。手間を省かないことは、非効率の霊算ではなく、何に手間をかけるべきかを自分で選ぶことになる。100年を超えて使われてきたものに安堵を覚えるという感覚も、古さ自体を価値化する話ではない。過去から受け取ったものを現在の用途に生かし、次へ渡せる状態で保つ態度である。生活を消費の連続として扱わず、手入れと継承の連鎖として見る視点がこの言葉の核になっている。次に、キッチンガーデンは自給の場であると同時に、自然の循環を読む場でもある。20種の野菜と50種の果樹に囲まれたキッチンガーデンは、本書の暮らしを象徴する。重要なのは、その庭が生産量だけを追う農地として語られていない点である。英子さんが野菜を育て収穫し、周一さんが耕作、落ち葉集め、道具の手入れを担うという分担には、食べることが土季節、労働と切り離せないという認識が現れる。虫がいてそれを食べる鳥も訪れる庭を、排除すべき不完全さではなく、自然の生態系として受け入れる姿勢も特徴的である。これは放任を意味しない。観察し、必要な作業を見極め、自然を一律に管理対象としない実践である。また庭の収穫は日々の料理や保存の工夫へつながり、食卓が季節の変化を知る媒体になる。都市生活者がそのまま再現するのは容易ではないが、食べるものの由来を少しでも身近に置くこと、季節によって献立や手入れを変えることは応用できる。本書は家庭菜園の技法書ではなく、庭を通じて生活全体の循環を組み直す記録として読める。さらに、自分流の実践は規制の正解より観察と工夫を優先する。夫妻の生活を特徴づける自分流は、他者の助言を退ける頑固さではない。自分たちの土地、体力、家計、好みに合う方法を長い試行錯誤の中で見つける姿勢である。造成地に家を建て、木を植え、暮らしを整えていく過程には、既製品や標準的な生活モデルだけでは解決できない課題があったと考えられる。だからこそ2人は手持ちのものを活用し、道具を保守し、料理や栽培に工夫を重ねる。本書は、その結果だけを理想化せず、手間暇を楽しむという選択の内側に継続的な判断と労力があることを伝える。読者にとって有益なのは、夫妻の生活様式を全面的に模倣することではない。自分の暮らしで何を外部に任せ、何を自分の手元に残すかを考えるための基準が得られることである。例えば、修理できるものを選ぶ、季節の食材を無理なく使う、家事の手順を体に合わせて変えるといった小さな実践にも同じ原理が働く。自分流とは完成形ではなく、環境の変化に応じて更新される生活の技術なのである。そして、無償の善意を暮らしの余白から生み出すという社会観。本書では英子さんが編んだマフラーなどを人へ送る営みが紹介され、周一さんは社会を支えるものとして無償の善意に言及する。この場面は、夫妻の暮らしが自己完結的な自給生活ではないことを示す。食べ物や手仕事を通じて人に何かを渡す行為は、余ったものの処分でも見返りを求める交換でもなく、関係を温める実践として位置づけられる。ここで注目すべきなのは、善意が特別な使命としてではなく、日常の手仕事の延長から生まれている点である。庭仕事、料理、編み物など、自分たちのために培った技術が他者を気遣うための具体的な形を持つ。そのため本書は、丁寧な暮らしを内向きの趣味や自己充足に限定しない。 生活に少しの余白があれば、物時間知恵を人と分かち合えるという社会的な関与を持つ。ただし、これを過度な献身の勧めとして読む必要はない。夫妻の例から学べるのは、できる範囲の手間を関係のために使う価値である。孤立しがちな高齢期を考える上でも、暮らしの技術が人との接点になりうることを示している。最後に、老いを生活の中で引き受ける姿が理想化されたスローライフに現実感を与える。津幡夫妻の姿は映画人生フルーツでも知られ、穏やかな自然生活の印象から憧れのスローライフとして受け取られやすい。しかし本書の価値は静かな景観の背後にある長年の労力、キラ台の変化への対応、夫婦が重ねてきた判断を感じ取れることにある。2人は高齢になっても日々の仕事を続けるが、それは若さを保つことを目的にした活動ではない。老いる身体を前提に道具や手順を工夫し、自分に可能な規模で暮らしを維持する営みとして描かれる。ここには老いを克服すべき失敗とみなす発想とは異なる視点がある。人生の後半を過去の能力を失うだけの時期ではなく、積み重ねた経験を生活に生かす時期として捉えているのである。また2人の生活は理想的に見えても、誰にでも同じ条件で実現できるわけではない。本書を読む際には、広い庭や長い年月といった条件を切り離し、加齢に合わせて生活を調整する姿勢に着目するのが適切である。日々を整えることと人生の終わりを視野に入れることが対立しないと示す点に、本書の静かな強さがある。結論として、本書は自然と近い暮らしに関心がある読者だけでなく、年齢や住環境の変化に合わせて生活を組み替えたい人に向く家庭菜園、保存食、手仕事に具体的な興味を持つ人はもちろん、仕事中心の毎日の中で食べること、物を手入れすること、人と関わることの意味を見直したい人にも示唆がある。ただし、津幡夫妻の生活を再現可能なモデルとして受け取る必要はない。広いには長年の経験、夫婦それぞれの技能という条件は簡単には複製できないからである。和城読者は自分の生活において何を育て、直し、分かち合えるかを考える契機として読むと良い。類似するスローライフ本や実用的な家庭菜園本と比べ、本書が際立つのは、技法や理想像を前面に出すのではなく、1年にわたる聞き書きによって生活の時間感覚そのものを伝えるところにある。虫や鳥を含む庭の循環、古い道具への信頼、手仕事から生まれる贈与、老いに応じた工夫が、別々の話題ではなく、一つの生活哲学として結びつく。華やかな変化よりも平凡なことを未属する力に目を向ける点が、この本の現実的で固有の魅力である。ご支援いただける場合は、津幡英知。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。